聖女に来られ、あなたたちが喜ぶとしている契約の使者、見よ彼が来ると万軍の主は言われる。ご一緒に主の祈りをいたしましょう。主の祈りは地方の耳側にあります。主の祈り、天に召します。我らの父よ、願わくは皆を流れさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天にまなごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯すものを我らは許すのごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えるのは限りなく何時のものなればない。アーメン。お座りください。聖書をお読みいたします。イザヤ書50章1節から9節。イザヤ書50章1節から。お前たちのうちにいるであろうか、主を恐れ、主のしもべの声に聞き従う者が、闇の中を歩くときも、光のないときも、主の皆に信頼し、その神を支えとする者が、見よ、お前たちはそれぞれ火を灯し、松明を掲げている。受け、自分の火の光によって、自分で燃やす松明によって、私の手がこのことをお前たちに定めた。お前たちは苦悩のうちに横たわるであろう。もう一回書です。ルカによる福音書1章5節から25節まで。新約聖書99ページです。ルカによる福音書1章5節から。ユダヤの王ヘロデの時代、アビア組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリサベトと言った。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、火の打ちどころがなかった。しかしエリサベトは不妊の女だったので、彼らには子供はなく、二人ともすでに年を取っていた。さて、ザカリアは自分の組は当番で、神の見舞いで祭司の務めをしていたとき、祭司職のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖女に入って香をたくことになった。香をたいている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。すると主の天使が現れ、香壇の上にいた。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。天使は言った。恐れることはない。ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻、エルサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなる、楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の見舞いに偉大な人になり、ぶどう酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者、あなたに話しかけて、この喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。 民衆はザカリアを待っていた。そして彼は聖所で手間取るのを惜しみに思っていた。ザカリアはやっと出てきたけれども話すことができなかった。そこで人々は彼が聖所で幻を見たのだと悟った。ザカリアは身振りで示すだけで口が聞けないままだった。やがて勤めの期間が終わって自分の家に帰った。その後妻エリサベトは身をもって5ヶ月の間身を隠していた。そしてこう言った。主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいました。以上です。お祈りをいたします。天の神様、主の皆を心から賛美いたします。次の1週間、あなたのお守りと導きの中で過ごすことができましたことを感謝いたします。神様、御子イエス・キリストのご降誕を待ち望むアドベントを迎えました。一人一人あなたに呼び集められ共に礼拝を捧げることができます幸いを心から感謝いたします。あなたは愛と憐れみに満ちておられ、私たちをご来人の世界から救い出そうとしてくださいました。御子イエス・キリストをこの世に送りくださることで、私たち一人一人に近づき、豊かに臨んでくださっています。この大きな恵みを感謝いたします。あなたの愛から溢れ出た救い主、イエス・キリストの誕生を喜びの心を持って迎えます。あなたは私たちに砕かれた心を求められました。私たちの思い高ぶる心をどうぞお許しください。どうかクリスマスを迎えようとするこの時、救い主イエス・キリストが私たちの心の中にお入りくださり、私たちの心を照らしてください。私たちは贖われた者として悔い改めつつ、あなたを褒めたたえつつこの時を過ごすことができますように導いてください。新型コロナウイルス感染拡大によっていろいろなところで影響を受け、不安と恐れの中にあります。医療に関わってくださっている方々、また行政に関わってくださっている方々の働きを豊かに用いてください。また一人一人の健康が守られますようにお願いいたします。一日も早くこの状況が改善され収束できますように、あなたが全てを整えてください。他教田中さんが肺炎で入院されていることをお聞きしました。神様、どうかあなたの憐れみによって帰ってみてください。その痛みを和らげ、苦しみを取り除いてください。あなたの癒しの御手によって速やかな回復へと向かわせてください。ただいまから大野真理先生を通しまして、あなたの御言葉を聞きます。解き明かしをしてくださる先生に聖霊の助けがありますように。また聞く私たちが信仰を持って聞き、信頼して正しく受け取ることができますように、助けに導いてください。感情、思いを寄せつつも、いろいろな事情でこの場に集うことができない方々、ご家庭で礼拝されている方々を覚えます。どうぞ一人一人に寄り添ってくださり、念みを豊かに注いでください。またそれぞれの必要を満たしてください。時を同じにして全国各地で捧げられています礼拝を祝してください。慈しませ感謝と願いをイエス・キリストのお名前を通してお捧げいたします。賛美歌241番。 緒に使徒信条をお読みいたします。使徒信条は修法の右側にございます。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我の主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりであると、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、読みにかかれ、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の耳に出し込まれ、かしこより来たって、生けるものと死ねるものとを裁き込まれ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖霊の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。説教、備えるため、お願いします。
親愛なる信頼教会の皆さん、今日もご一緒に主の御言葉を聞きましょう。教会の暦では今週から対抗節アドベントとなり、今日はキャンドルに一本明かりが灯りました。このアドベントの時は救い主イエス・キリストをお迎えするのを待ち望む時であります。またこのアドベントというのは、やがて来たりたもう主の再臨を待ち望む時でもあります。私たちは神様が約束してくださった時を待ちつつ、主の御前に歩み続けるものです。そこで今日は救い主を受け入れる備えをするために与えられた洗礼者ヨハネの誕生の経緯を語る聖書の御言葉を共に聞きましょう。洗礼者ヨハネの両親となった夫婦、祭司ザカリアと妻エリサベトは、二人とも神の前に正しく非の打ちどころのない人たちであったと高く評価されています。一章の6節では、二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ちどころがなかったと書かれています。しかし彼らは大きな苦しみを負っていました。それはもう老年となっているのに子供が与えられなかったということです。イスラエルの人々にとって子供が与えられないというのは、神様の祝福が与えられない印と考えられていました。ですからそれは夫婦にとって大きな悲しみ、苦しみでした。彼らはどんなにか神様に向かって、どうか子供を与えてくださいと祈り願ったでしょう。しかしとうとう子供が与えられないまま、この夫婦は年を取ってしまいました。さてザカリアはある時、祭司として大変名誉ある務めに当たることになります。当時エルサレムの神殿には、一説によりますとなんと2万人以上の祭司がいて、彼らは24の国に分けられていたと言われています。ですからこうざっと計算してみても、各国に1000人近い祭司がいて計算になります。そして一組は年に2度1週間の務めが与えられて、当番の時には神殿で朝晩くじを引き務めに当たりました。最も大切な務めは神殿の奥、主の聖所に入って香を焚く務めでした。 まあ、これだけの人数でしたから、祭司の中でこの主の聖所に入って降格というのは一生のうち一度当たるかどうかというような栄誉ある務めだったと言われています。ザカリアが属する組がこの時は当番でありました。そしてくじを引いたところ、なんとザカリアがこの主の聖所に入って降格番に当たったのです。彼はめったにない栄誉ある務めを果たすことになりました。ザカリアはさぞ緊張し、その務めに当たったことでしょう。この務めをするにあたっては、その任務にあたる祭司だけが主の聖所の奥に入っていき、香を焚きます。そして神殿に礼拝に来ていた民衆は、聖所の外でザカリアがその務めを果たして出てくるのを祈りながら待つのです。すると、その務めに当たっている時にザカリアはなんと主の天使に出会って、驚くべき知らせを受けました。恐れることはない、ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。彼ら夫婦が長い間願っていた子供が今こそ与えられるというのです。そしてそれだけではありません。その子供は大きな務めを担う子供であるということが告げられます。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主の前に立ち返らせる。天使が告げたことは、その子は主によって大きな務めを担う子供であるということでした。その子はやがて来る救い主の前に、人々にそのことを告げて、人々の心を悔い改めさせて備えをさせるというのです。ザカリアは天使に告げられた言葉を素直に信じることもできませんでした。何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。ザカリアはとてもそんなことありえないだろうと考えてしまいました。まあ、確かに人間的な常識からは天使の告げたことは信じられないようなことです。まず肉体的なことです。ザカリアは自分も妻も年を取っていて、これから子供が生まれることなど到底ありえないと答えました。そればかりなく、自分たちに与えられるであろう子供が神様の御用を担う特別な子供であると彼は信じることができませんでした。まさか自分にそのような役回りが回ってくるなどと考えることができなかったのです。彼らにとって長年の念願であった神様の祝福の目に見える印がようやく与えられるという、天使が告げた喜びの知らせを信じることができなかったのです。自分に示された神様の御言葉を神様が語りたまった御言葉として真正面から真剣に向き合うことができていないのです。ザカリアは祭司であって神殿の聖所で一人香を焚き、神様と正面から向き合っています。しかし彼は本当に神様と向き合っているとは言えません。神様が与えてくださる救いの恵みを受け取る準備ができていないのです。それに対して天使はこう答えます。私はガブリエル、神の前に立つ者、あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。ここで大事なのは、天使は神様の御前で神様から直接御言葉を託された。神様からの大切な喜ばしい知らせを伝えるためにザカリアのところへ伝わされてきたということです。しかしザカリアはこの喜びの知らせを信じることができなかったのです。すると天使はザカリアに対して厳しく接します。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。 天使はザカリアの口を閉ざし、その時が来るまで彼が自分の言葉を語ることを禁じました。これは大変厳しいことだと思います。しかしこのことを通して、時が来るまで、このことによってザカリアは自分に、そして神様がなさった御業に真剣に向き合わなければならないこととなりました。そして時至って、妻エリサベトは常識的には考えられなかった。年齢にもかかわらず天使の言葉通りに妊娠したんです。彼女はその出来事が自分の身に起きた時に主への感謝の言葉を口にいたしました。そういう意味ではこの二人は対照的です。私たちはこのよく知られたザカリアとエリサベトに対して神様がなさった御業を思うとき、まず神様は御旨に従って実に周到に準備をなさっている方であることを思わざるを得ません。ルカは福音書を書き表すとき、最初から順序正しくと言っていますが、神様がお使いしになった救い主イエス・キリストがこの世にいらっしゃる前に、まず救い主がいらっしゃると人々に告げ、その救い主を受け入れる準備をする務めを担うヨハネが生まれたのです。そしてその誕生は人間の考えもつかない方法でもたらされました。当事者となるその生まれ出るこの父親の役を担うザカリアは、神様の御業に仕える祭司ではありましたけれども、自分に告げられた神の御旨をすぐに信じることができなかったのです。そしてご計画の通りに神様は御業を確かに進められました。神の救いのご計画は私たち人間の考えることをはるかに高く超えたところに示されます。それは私たちが目にし耳にすることもできないところで進められます。しかし神様は誠に憐れみ深く、私たち人間にもその主の御業を示してくださいます。これは神様がなさる御業なので、私たち人間には信じられないことかもしれません。ここでザカリアもエリサベトも、まあ年齢ははっきり書いていないのですけれども、どう考えても、この夫婦に子供が授かることを期待できるような年齢ではなかったことは確かです。まあ、現在では妊娠について研究も進み、医学も援助を受けて、随分高齢になっても妊娠や出産が可能となりましたが、それにしても70代、80代というような年齢では、妊娠は到底考えられないわけです。先にも申しましたように、聖書の時代においては、子供が与えられないというのは神の祝福を与えられていないと考えられていた。しかしこの夫婦は、神の前に正しく火の打ちどころのない人だったと言われていますから、彼らの罪とがによって子供が今まで授からなかったとも考えられません。これはまさしく神の御手の技によるものです。ザカリアとエリサベトは神の御業のために用いられる器であったのです。彼ら自身の思いを超えたところに神の御業が現れた。彼らはそれに自分の体を持って仕えたということです。この神の御業が起きるまで、彼らは子供が与えられるのを長い間待つことを神様によって計画されていました。この出来事には自分たちも知らない、そのような神のご計画があったことが今こそ明かされたのです。しかしそのことをザカリアは容易に受け入れられなかったのです。自分たちがそんな神様の大いなるご計画のために用いられるのは信じられないと思いました。そんなことはありえないだろうと思ったわけです。自分と神様とが遠いもの、神のために用いられるなどということは考えられなかった。だからこそザカリアはもしそんなことがあるなら確かな証拠を見せてほしいと思ったんでしょう。まあ、やむを得ないと私たちも考えてしまいますが、もし主の天使が告げたとしても、まあ、例えば70代の老人夫婦に子供が生まれるなどということは信じられない。ありえないというでしょう。結婚して何十年もないで10年、20年、30年、彼らは待ち続け、やがて子供が与えられるという希望を失って願うこともしなくなっていたかもしれない。 それが今になって急に子供が与えられると伝えられても容易に信じることができなかったんです。ここでザカリアの戸惑いには、自分たちが神の御業に用いられることが信じられなかったということと、今この時になぜという2つの思いがあったのだろうと思います。よくよく考えてみると、祭司として神様に長い間仕え、神様とそういう意味では強く結ばれていただろう。ザカリアがなぜ神の御業をすぐに素直に受け入れることができなかったのだろうかと思わざるを得ません。しかし、ここに私たち人間が陥る弱さ、誰もが逃れることのできない点が明確に示されています。そうです。私たちも今毎週礼拝に呼び集められて、主の御言葉を聞いています。それでも私たちは確実に主と共に歩んでいると言い切ることができるでありましょうか。今年は本当に思いがけないことが次々に起きています。昨年の今頃はまさか2020年がこのような新しい病に全世界を脅かされて、多くの人が危機的な状況になってしまうとは思いもよりませんでした。いつものように祈りつつクリスマスを迎えて、共に救い主ご降誕の喜びを祝うことができると考えていました。しかし今や毎週の礼拝に集うことすら困難になっています。どのようにして感染のリスクを抑えていくことができるか、個人の努力だけではなかなか達成できません。どうしてこんな事態になってしまったか、私たち人間には分かりません。今困難に対してやがて現せるであろう主のご計画を信じ願って、少しずつ進んでいくしかないと思います。それは思いもよらない形で現せるかもしれません。まだずっと先になるかもしれません。それでも大切に思うのは、私たちの想像を超えた形で神様がご計画を進められているということです。本日旧約の御言葉としてイザヤ書50章から聞きました。これはある意味大変厳しい言葉です。どのような時にも主を恐れ、主のしもべの声に聞き従う者は幸いであると語られます。しかし私たち人間は主の御名に信頼し、その神を支えとするのではなくて、自らが火を灯し、その火の光に頼って歩こうとしている。そのような者は苦悩のうちに横たわることになると警告されています。神様はそのようにして私たちが神の御業を信じず従おうとしないときには厳しく振る舞われます。ザカリアは確かにそのことが起こるまで自分の口で語ることを禁じられました。自分の身に起こったことについて、そのことが時が起きるまで自分の口で語ることができなくなってしまいました。そして神の御業はさらに進みます。天使が告げた通りに、人間的には到底妊娠など考えられないエリサベトが妊娠したのです。彼女はそのことが誰の目にもはっきり分かる時まで家の中におり、目立たないようにしていましたが、誰の目にも明らかになった時、ようやく人々の前に立ちました。それが5ヶ月の後に人々の前に姿を現したということです。この夫婦は思いがけない時に主の御業のために用いられるようになります。そしてそのことは周りの人々にも広く知られるようになったんです。神様は私たち人間の思いもつかないところで、その救いのご計画を進めておられます。私たちは神様が御子をお使わしくださった喜びの幸せを知り、信じる者として日々の歩みを進んでおります。信じて待つということは時に困難を覚えたがおりません。しかし私たちのために救い主を灯す主なる神様は、必ず救いを表してくださいます。神のご計画を進められるのです。信じて待つ喜びを改めて感謝しつつ、主にあって永遠の希望を見上げながら歩んでまいりましょう。お祈りいたします。主なる神様、私たちはあなたにあって約束を与えられ歩むものであります。しかし私たちはその約束が果たされる時を希望を持って歩み続けることがなかなかできません。どうか私たちがいつどんな時にも御言葉を信じて、その御言葉により頼んで歩むことができますように 人一人に道から与えて守りお導きください。この願いと感謝のお祈りと主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ないからとわかります。が、誰だな、情けない。痛いとこがあったり、悩みがあったり、そういう時に、そういう時は全くダメです。自分の考えから出て、人に当たったり、不平を言ったり、また、人を恨んだり、物を引っ張られたりするような弱い人間です。さあ、つらいことはあればあるほど、神様にお願いしなければなりませんけれども、そういう気持ちはどっかへ行ってしまって、自分の考えが先に出て、いろいろなものを引っ張られたり、文句を言ったりするような、本当に愚かなものでございます。どうか、そういう悪い心を直してください。一週間の旅路が来ます。神様の前に正しく歩まなければなりません。なかなかそういうことはできません。どうか神様に喜ぶ一週間にしてください。また、今朝見えない兄弟姉妹を覚えてください。ただいまお捧げしました。ご用のためにお持ちください。イエス様によってお祈りします。アーメン。
が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同とともにありますように。アーメン。
以上で、礼拝を終わります。